そこで生活に余裕がある人たちが自発的に自分の持ち物やそれを売った代金を持ってきてですね、それを神様にまず捧げて、神のものとし、そしてそれをですね、人の足元に置いたとありますが、これは人たちがこれを、この下げ物を管理したということなんですね。そして必要に応じてですね、それを自由にですね、分かち与えていたのでありますね。ですから、貧しい者はこの群れの中に一人もいなかったというんですが、いやー、麗しい。素晴らしい挙動体でありますね。本当にキリストの愛が聖になって満ち満ち溢れて、互いのために使い合い分かち合うという共有生活をしておりました。皆さん、これはこのような初代教会の在り方、初代教会に現れた教会の交わりの姿というものが、まさにですね、地上におけるところの目に見える神の国の雛形であったということができると思います。で、このような生活をさせたものが、まあ、いくつかあるわけでありますけども、これはですね、教会が貧しい人たちを助けるために、この規則や掟を定めたということじゃないわけですね。全く一人一人の有志から生まれたことであります。原始共産主義社会のこの型がここにあるって言う人がいますけども、そうでもないわけです。主義主張によってですね、こういうものが強制的にできたということじゃないわけですね。キリストにある愛、神の愛から溢れ出た結果だったわけですね。私たちは、この愛が私たちにも今日与えられているということをですね、認めて感謝したいと思うわけであります。神様のこと、とりわけ私たちの贖い主イエス様のことを、その犠牲、愛を思うときに私たちの中に感謝と喜びと平安が溢れてくるわけであります。そしてそのキリストにある心、思いをお互いが持ち寄るときに、その思いがキリストになって一つとなり、そしてそこにキリストの愛がそこに注がれて、互いに分かち合い、愛し合う、支え合う、そういう生活へと私たちを押し出してくれる、そういう働きが働いているんです。私たちはその神の恵みの中で、聖霊とすがる愛の促しの中で、本当に自由にお互い分かち合い、愛し合い、支え合って生きるというんですね。私たちクリスチャンがお互いにキリストにあって愛し合っている姿とこそですね、イエス様が私たちのうちに教会の中に求めておられる姿とともに、その恵みと資質が豊かに教会の中に注がれているんだということ、私たちのうちにあるんだということをですね、まず私たちは認めね、感謝したいと思うんです。問題がそれを豊かに表すことができているかどうかということの話になりますが、ぜひともですね、そのような神の国のあるべき姿を求めながら、私たちは教会生活を励みたいものだと思うわけでありますね。このような生活は少なくとも3つのものが伴っていた。それをこの成し遂げる要因となっていたということ。一つはですね、ここに書いてありますように、32節繰り返し言いますが、死にた者の群れがね、心を一つにし、思いを一つにしていたというこの事実でありますね。この心、思いというのはキリストにある心であり、キリストにある思いだということですね。キリストが与えてくださる、私のうちに備えてくださる思いです、心ですね。これをもって一致していたということですね。もう一つはですね、その次ですが、誰一人その持ち物を自分のものだと主張するものがなかったということであるんですね。それに一切のものを共有していた。これはですね、一切のものっていうのは、この金銭だけじゃありませんよ。神様が賜っているところの全ての祝福、時を共有したい、喜びや悲しみを共有したい、あるいは課題を共有したい、あるいは御言葉の恵みを共有したい、働きを共有したい、その中にですね、特徴的なものがこの物質の共有であったと。その貧しさを助けるということが緊急のこのエソム教会においてですね、必要とされたものだったがゆえにですね、ここが非常に強調されているわけであります。そしてこの時に、すべてのものを誰もですね、自分のものだと言わなかったということはね、これは非常に興味深い特徴であります。 愛の上にこのように、このエゴな心が、私という心が解かれたということであるかもしれませんけれども、これは一つのですね、考え方。神様にある考え方。私たちが持っている全てのものはですね、全部その良きものは神様から与えられたものであるという考え方なんですね。したがって自分のものは、究極的には自分の所有ではないということです。これを彼は理解していたんです。神様からのこれは賜物であり、預かり物である。よく言われますように、私たち持っているものは皆、所有権というものは私たちにないんだと。何があるか、管理権。この地上生きる間ですね。私がそれを賜物に従って、渡らんと似たらんと生きたらんと、賜物に従って、機会も神様が御心に従って与えてくださいました。もちろん私たちがそれに対して応答していくという、あれの技もありますけども、そのようなことを通して私たちに神様が与えてくださったものである。そしてこの神の賜物は、これを神と隣人のために用いていくということが、これは自然なことであったということですね。こういう神様においての理解、認識というものが、この初代の教会の中には、いつも明らかであったということです。誰一人その持ち物を自分のものと主張する者がいなかったと。これは幸いなことでありますね。ちょっと、このこだわりたいと思います。神様はね、私たちに個人の所有権という、この管理権、まあ所有権と言ってもいいかもしれませんが、この地上生活におけるところの良き賜物の所有権を認めていらっしゃるわけですよ。しかし、すべてのものに対して最終的な所有権を持っていらっしゃるのは、創造主なる神様であるということをクリスチャンはそれを認め、承認する人たちなんです。私自身を含め、すべての私たちが賜っているものは、その最終的な所属、所有者は、主である、神様であるという考え方ですね。ヨブ記というのがですね、旧約聖書に出てまいりますけれども、ヨブというのは当時東方で一番 このお金持ちであったという人ですね。ところがですね、神様の御手の中にあって、突然ですね、このすべての所有がヨブさんから奪われて、次々に奪われてしまうということが起こるわけですね。家、財産、この家畜、しもべたちがみんな奪われてしまいます。そして子供たちが、この天災やいろんなこの出来事でですね、子供たちもたくさんいたんですが、全部死んでしまいます。そして最後は、ヨブさん自身の健康も奪われてしまうというようなことでありますね。全部奪われてしまう。その時にですね、それでも神様を崇めているところの、この予備に対して奥様、神呪って死ねってこと言ったんですね。そこまで信仰はなかったんですけどね。神を称えているこの予備が何て言ったかというとね、主が与え、主が取られたのだと言った。そして、主の御名は褒めべきかなと言った。まあこれに奥様ついていけなかったわけですけども。でもこの言葉の中に、すべてのもの、死のものであるというね、彼の告白があるわけでありますね。すべての良きたものは主のものである。与えられたときに私たち感謝しますけれども、失われたら、もうたらたらです。どうしてですか、どうしてですかという私たちでありますが、しかし、この点においてよく徹底してたんですね。すべてのもの、誰も自分の所有のもので、自分の所有ということを言わなかったとね。そして何よりも、33節、大きな恵みが彼一度に注がれたということですね。皆さん、こういう生活を私たちが努力して、私たちが決まり事を決めて、私たちのですね、良いものをですね、この一生懸命磨き上げてですね、共通認識してですね、やっていきましょうってスローガンできるもんじゃない。多くの人がやってみたことがあるでしょう。理想のこの共同体を作るためにですね、多くの人が試みてみましたけどもね。なかなかうまくいかないのでありますね。壮大なスケールで、この世界を折檻しようとしたイデオロギーだってあるわけでありますが、うまくいかない。だけどもここに本当に麗しい世界が、神の国が霊の位置と キリストなることを思いを一つすることがない。